おはようございます。梅雨ですね。すごいなんか寒かったりジメジメしたり暑かったりいろんなのがありますけど、まあ私たちとしてはコツコツ御言葉を学んでいくだけですけど、私たちの教会では創世記から黙示録までを一章一節コツコツコツコツ学んでます。で、12年前の4月に創世記の一章の一節を始めました。で、今12年と1ヶ月かけてようやくヨハネの福音書にたどり着いています。で、前回、先週の日曜日、まあ厳密には土曜日ですけど、先週の礼拝では、ヨハネの福音書の2章を学びました。で、その流れで今日は3章です。で、3章はすごく濃いので、本当は3つも4つもいくつでも語れるぐらいのものなんですけど、今日はこの、前半のヨハネの福音書の3章の1節から21節まで。で、次回、来週はその続きの22節から36節までです。なので、今日はある意味たまたま、神にはたまたまはないんですけど、このヨハネの3章を一緒に学ぶということになります。一言祈ります。天のお父さん、今日も私たち一人一人をイエス・キリストに会ってここに導いてくださったことを心から感謝します。あなたが毎度毎度、御言葉を通して私たちに語ってくださるその御言葉を、私たちの心にあなたが聖霊によって書きつけてください。それを理解させてください。その理解が頭で終わるんではなくて、知識で終わるんではなくて、どうか本当に聖霊によって私たちの心にあなたの御言葉が書きつけられ、私たちの日常生活の中でこの御言葉が生きる指針となるように、私たちの言葉の、私たちの態度の、私たちのその生活の指針となりますように、どうぞはっきりと、霊においてまた心において理解することができるようにお助けください。また御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵をお与えください。そしてあなたがここにおられる一人一人に語ろうとしておられることを余すところなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では早速ですが、3章の1節と2節。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。で、ここにニコデモという人が出てきます。で、聖書にはそのニコデモさんがここだけでなくて、ヨハネの福音書の20章に、またニコデモさんは出てきます。で、この3章の情報だと、この人はパリサイ人だと。パリサイ人というのはその律法を、毎日の生活の中でこのストイックに成し遂げようとする人たち、その自分の行いによって自分は正しいんだということを主張したい人たち、まあ宗教家みたいな、そういう人たち、それがパリサイ人です。で、かつユダヤ人の指導者となってますので、そのパリサイ人の中でもそれなりのその地位があったはずです。で、10節を見てみると、そのあなたはイスラエルの教師なのにって言ってるので、教師なんですよ。だから教える立場にもあるんですよ。で、さっき少し話したヨハネの20章の39節には、イエス・キリストがその十字架にかけられて、死なれて、そしてそれで墓に納められますけど、そこに出てくるのはアリマタヤのヨセフさん。で、この人はサンヘドリンの議員の一人ですね。70人の一人で、もう一人がこのニコデモさんです。他の福音書には出てきませんが、ヨハネの福音書にはニコデモさんが出てきます。で、そこで、もつ薬とアロエを、混ぜたものを30キロ持ってきたというふうに書いてあります。相当なお金持ちです。なので彼はパリサイ人、ユダヤ人の指導者で、そして教師で、そしてそれなりのその地位があるのでお金持ちです。それがニコデモさん。彼がイエスのもとに来たんですよ、夜。なんで夜行くんでしょう。ある人によっては、この指導者でありパリサイ人である立場の人がイエスのもとに行くというのは、その政治上良くないと、みんなから後ろ指させれるかもしれないと言って、そのイエスのもとに行くのをその夜にしたというふうに言う人もいますが、私が支持するのは、夜イエス・キリストと一対一になりたかったんですよ。この 知りたかったんですよ。イエス・キリストが何者なのか、またイエス・キリストが何を話そうとしておられるのか、何を伝えるのか知りたかったんですよ。で、昼間に行くともう人だかりでいっぱいだから、なかなかその時間取って質問したりそれを聞いたりすることはできないんですよ。だから夜行ったという説に私は一票を入れます。イエスを神の元から来た教師と認識しています。私たちはなので、そのパリサイ人たちの中でも、そのイエスがそのただの人間ではなくて神から使わされた方だということをなんか信じていた、もしくは認識していた、そういう人たちがある一定数いたということになりますね。で、イエス・キリストのその行われた技を見て、こんなの神から使わされる人じゃなかったら、方じゃなかったら行うことできないやって、普通の人にはできないって、人が癒されたりするわけでしょ、悪霊が追い出されたりするわけですよ。それを見て、これは普通じゃないって、だからあなたは神の元から来た教師だと私たちは認識してます、と私も認識してますと。だからこの時点でニコデモさんがイエスをキリストだと信じてた方かどうかっていうのは分かりませんけど、限りなく近かったはずです。で、興味があってイエスから何か聞きたかったんですよ。で、旧約時代の預言者の一番最後の人っていうのは誰か皆さんご存知ですよね、みたいな旧約聖書の一番最後に記録されているマラキという、マラキさんというのが一番最後の預言者です。で、この人は、西暦紀元前400年頃、430年とか言われますけど、400年頃に使わされた人ですから、約400年間その神は、イスラエルに対して沈黙されてるんですよ、400年の間で。この400年の間沈黙している後に、ニコデモさんたちは、もしくはニコデモさんは、そのイエスが神から使わされた教師だというふうに認識したんですよ。だから聞きたいんですよ。400年も神がその語ってなかった。今まではずっと語ってましたよ。族長たちを通して、リーダーたちを通して、王様を通して、そして預言者たちを通してずっと語り続けてたんですよ。それがその400年前にパタリと止んで、マラキの時代に。それから400年空白があるんですよ。で、ようやく神から誰か使わされたと思った人がイエスなんですよ。だから夜プライベートで聞きたいんですよ。あなたを通して神は何を私たちに語りたいと言ってるんでしょうかって。それでイエスのもとに行ったんですよ。それで3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。で、イエス・キリストのこの答えっていうのは唐突な感じがしますよ。で、あなたはその神から使わされた教師だって、神と共におられるんでなければあなたがなさるようなことはその誰もできないんだって言ったも、その言葉に対して、誠に誠にって、この3節でいきなり飛んでるような感じがしますよ。だけどイエスは知ってるんですよ。ニコデモさんがどういう思いでご自分の前に来られたかを知ってるんですよ。だからその質問をしなくても分かるので答えてるんですよ。ニコデモさんが聞きたかったことというのは、どうしたら神の国を見ることができるかってことですよ。神の国というのは当然その広く理解することができます。天国っていうのは当然です。で、神の国というのは神が治められている場所であったり地域ですよ。だから私たちのこの関係の中に神がおられて、神が治めておられるんだったら、私たちのこの関係が神の国だし、また私たちのその心の領域の中でその神に従っている領域があれば、それは神の国ですよ。そして私たちのこのイエス・キリストを信じて神に従っていきましょうって、神に治めていただこうっていうこのコミュニティが増えていけば、それは神の国が広がるんですよ、この地上でも。で、当然ザ・神の国というのは天国ですよ。神がそこにおられて、そしてイエス・キリストがそこにおられて、王として治めておられる国、それが天国ですよ。だからザ・神の国は当然次の世界の天国です。でもこの地上においても、私たちの内側に、私たちのこの関係に、また私たちの地域とか使わせるところどころで、その神の国は広がることはできます。神が治めている領域です。どうしたらこの神の国を見ることができるのか、イエス・キリストはこう答えました。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。つまり新しく生まれるということが、後で説明しますが、この新しく生まれるということが永遠の世界において、もしくはその永遠の視点において死活問題なんですよ。新しく生まれたか生まれなかったのか、それがクリスチャンとそうでない人を分かつラインなんですよ。新しく生まれたか生まれなかったか、もっと平たく言うと、天国に行けるか行けないか、それは私たちが新しく生まれたか生まれなかったか、それによるんですよ。 新しく生まれたのであれば私たちは天国に行けるんですよ。生まれないのであればまだその道の途中というかまだ行けないんですよ。イエス・キリストについて知っているということが天国に行く道じゃないんですよ。教会に行っているというのが天国に行く道じゃないんですよ。毎週欠かさず教会の礼拝に出てくることがその天国に行く、なんですか、ノルマだったら何が何でも来ますよ。病気で倒れても来ますよ。張ってても来ますよ。じゃないとだって行けないんだったら何を休んででも何をやめてでも来ますよ。だけど教会にその礼拝に参加するっていうことがその死活問題じゃないんですよ。奉仕をするっていうことがその天国に行けるか行けないかのラインじゃないんですよ。じゃあ教会に行かなくていいのか奉仕しなくていいのかって話じゃないんですけど、聖書を読んでるとか祈ってるでもないんですよ。私クリスチャンホームに生まれました。だから教会に行くこととかある程度の奉仕をすることとか聖書を読むこととか祈ることを知ってました。どうやってやればいいかって。でイエス・キリストのことを全然信じてなかったんだけど、自分では信じてるっぽかったけど、あの時だけど全く信じてなかったですよ。今だったらはっきり言えますよ。ただ教会の子供としてその親が行ってるそのね教会に行ってるから私もそれについてってなんとなくクリスチャンっぽいことしてたんですよ。全く信じてなかったけど、全く信じてなかったけど祈ることができたんですよ。言葉を知ってるから。全く信じてなかったけども、この今日やるヨハネの3の16とか、実に神は一人子をお与えになるほど、それ、暗唱節句とかできるんですよ。全く信じてなかったけど、教会に行くこともできたし、奉仕することもできました。救われてるか救われてないか、神の国を見るか見ないか、それを分かつのは、新しく生まれたかどうかなんですよ。ニコデモはそれを聞いて質問しました。ニコデモは言った4節。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？今皆さんの中にはクエスチョンがいっぱいあるように。新しく生まれるってじゃあ何なんですかって。私の母はもう死んでますよって。そもそも生まれてからその後また胎に入るなんてありえないじゃないですか。でもニコデモさんはもう理解できないんですよ。新しく生まれるって何って、全然わかんないんですよ。それでイエス・キリストは説明します。5節と6節。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。イエス・キリストの答えは、水と御霊もしくは聖霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。さっきは神の国を見ることができないと言いましたけど、神の国を見るイコール神の国に入るってことです。だから天国に入る入らないの話ですよ。新しく生まれる生まれないというのは。で、新しく生まれるのはどのようにするかというと、水と御霊によって生まれなければならないと。水って何ですか？水によって生まれる、いくつかのその説明はありますが、二つその中で説明しましょう。ご紹介します。一つは、水のバプテスマです。水のバプテスマを通して、そして聖霊によって生まれるっていうふうに、その理解する人たちがいます。ちなみに私はそれじゃないんですけど、その二番目のこれから話すことなんですけど、でも、これも一理あります。なので、ご紹介します。第一ペテロの3章の21節の後半、B っていうのは後半ってことです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、誓いでありイエス・キリストの復活によるものです。だから神の力によってイエス・キリストを死者の中から蘇らせた、その神の力によって私は古い生き方、自分中心の生き方に死んで新しく神に向かっていきますという、そのことを正しい良心を持って神に誓うんですよ。で、教会の前でその洗礼を受けるのであれば、そのみんなに対しても誓うんですよ。私はこのイエス・キリスト、イエスを死者の中から蘇らせた神の力によって新しく生きることを誓いますって。これから取り組むことを 100% 正しく生きることを誓うんじゃないんですよ。取り組んで追求することを誓うんだというのがバプテスマです。だから、バプテスマを受けるということはとても重要です。なぜかというと、その自分の中で線を引くからです。もう後戻りしないぞって。 自分のそのイエス・キリストを信じて、これから新しく生きていくんだっていうことを自分の中で、その神に対して正しい良心で誓うんですよ。もう戻らないって。私を愛してくださった。私を救ってくださったこのイエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の力によって、神に従っていきますっていう、それを自分に対しても、人に対しても、神に対しても誓うものだから、とても大切なものです。でもですよ。イエス・キリストと一緒に十字架にかけられた強盗の一人は、イエス・キリストを十字架にかかって、この十字架の上で信じました。彼は強盗で、おそらく人殺しです。それで、十字架刑に遭ってるんですよ。最初はイエス・キリストのことを文句言ってたんだけど、キリストだったら俺たち救ってみろよって。だけど、途中で信じたんですよ。そしてしようって。あなたが、その御国の位につくときには、どうか私のことを思い出してくださいって。そしたら、イエス・キリストは何て言ったんですか？あなたは今日私と共にパラダイスにいるって。この人洗礼受けたんですか？受けてないですよ。だから、水のバプテスマ説というのは、別に悪いとか間違ってるとか、そうやって言うつもりはないんですけど、そうではないと私は思ってます。じゃあ、水で生まれるってことはどういうことかっていうと、シンプルにこの世に生まれるってことだと私は思ってます。その、母の胎の中にいた時っていうのはその羊水で守られてますよ。で、出てくる時っていうのはその水と一緒に生まれますよ。ある意味ね。だから、水で生まれるっていうのは、その、この世に生まれるってことだと私は理解しています。6節に、肉によって生まれたものは肉だって言ってるから。そして、御霊によって生まれるものは霊だっていうふうに言ってるので、だから、水で生まれることは肉なんですよ。この肉体が生まれてくるんですよ。で、御霊によって生まれるってことは、その霊的に生まれ変わるわけですよ。で、この世に生まれてきて、そして、御霊によって生まれなければならないと。神の国に入ることができない。御霊によって生まれる御霊、聖霊っていうのは何かというと、ガラテヤの3章、2節と、14節の後半を抜粋しています。ただ、これだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは、聖霊を受けたのは、聖霊が与えられたのは、律法を行ったからですか？それとも信仰を持って聞いたからですか？私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。だから、イエス・キリストを信じたら、聖霊が与えられるんですよ。私たち一人一人の内側に聖霊が与えられるんですよ。そして、創世記の2章の7節。なかった。創世記の2章の7節に、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生き物になったとあります。ヘブライ語で息というのは風と同じで、また霊と同じで、ウワフって言います。で、同じ言葉なんですよ。だから、鼻に息を吹き込まれたと同時に、その霊を吹き込まれたと理解しても大丈夫です。イエス・キリストを信じたら、私たち一人一人に、漏れなく、聖霊が与えられて、聖霊が私たちのうちで住むようになります。そして、ローマの5章の5節に何て書いてあるかというと、聖霊は私たちの心に、その神の愛を注ぎ続けてくださるとあります。だから聖霊がしてくださることは、私たちの心に神の愛をはっきりと教えてくれるんですよ。神がどれだけ私のことを愛しておられるのか、あなたのことを愛しておられるのか、そのことを聖霊は私たちの心にずっと注いでくださって、その心に思いを与えてくださるんですよ。そして、新しく生まれるんですよ。それが永遠の命とかって言われるやつですよ。新しく生まれたら、神との関係が始まるんですよ。神が愛してくださることを知って、その愛してくださったことが分かったら、その神を愛したくなるから、よくしてくださったから、私も応答したくなるんですよ。皆さんもそうじゃないですか。周りの人たちによくしてもらったら、そしたらそのお礼したいじゃないですか。同じように神がよくしてくださったってことが分かるので、愛してくださったっていうことが聖霊によって分かるので、それを信じて理解するので、その神に応答したいんですよ。そうやって神との関係が始まるんですよ。永遠の命というのは、ただ永遠に生きるっていうだけではなくて、命というのは関係の質です。神とのその関係、互いに愛し合うという、父と子としてのその愛し合う関係が与えられる、それが永遠に続く。だから永遠の命っていうんですよ。神との関係が永遠の命。神との関係が始まるために、この聖霊によって生まれる、新しく生まれるってことが起こるんですよ。 神から愛されたということが分かって、私たちが一切変わらないということはないです。だからイエス・キリストを信じて聖霊が与えられたら、必ずビフォー・アフターがあります。イエス・キリストを信じますと言ったその瞬間から、聖霊がそのうちに住んでくださって、その心に神の愛を注いでくださるんですよ。だからビフォー・アフターは絶対にあるんですよ。ビフォー・アフターっていうのは何かというと、何もいきなりイエス・キリストのように生きれるようになるわけじゃないですからね。みんな自分のこと買いかぶりすぎですよ。そんなにできると思ってるんですか？少なくとも私はそんなんじゃないですよ。ゆっくりゆっくり変わっていくんですよ。聖霊によって変えられていくんですよ。最初全然できないですから。でもイエス・キリストを信じてビフォー・アフターがはっきり分かるのは何かというと、自分に対し、その神に応答する、応答したいというその思い。神を愛したい。だけどできないというその自分の弱さに気がついてがっかりする思い。そして、ああ、なんで私ってこんなにダメなんだろうって、神に愛したいのに、神を愛したいのに、神にこんなに愛されて、イエス・キリストのことを思い出していたいのに、なんでできないんだろうという思いがあること自体が、アフターなんですよ。考えてみてください。イエス・キリストのことを信じてなかったとき、皆さんの生活の中でイエス・キリスト、その神を愛したいとか、目の前の人を許したいとか、この人に親切にしたいとか、神を賛美したいとか思ったことあります？ないですよ。ないですよ。私、その教会に住んでたんですよ。だけど、その教会に来るまでのこの残りの時間っていうのは私信じてなかったから、キリストのことなんか思い出せないですもん。自分がその友達と悪い話をしても、悪口を言ったとしても人の、全然そのなんか、まあちょっと悪いなと思うけど、でもそんな今みたいなこの、これは罪だっていうようなその示され方はしないですもん。みんなやってるしって。でもイエス・キリストをはっきり信じたら、自分が行っているその悪いこととか、自分の悪い考えとか、自分の汚い心とかが見えてきて、もううわ、どうしようって。ダメじゃんって。で、こんなにも、こんな私を許してくださるのか、こんな私を愛してくださるのかっていうことが迫ってくるんですよ。だから神に対して応答しようとするんですよ。もし皆さんの生活の中に、その応答するという行いがなかったとしても、それがないがゆえに自分を責めてるような、うわぁ、なんで私ってこんなにできないんだろうって思ってるような、その思いが皆さんの心の中に、思いの中にあるんだったら、アフターなんですよ、それが。信じてるんですよ。信じてなかったらこんなその罪悪感とか罪責感は感じません。信じてるからこそです。そして自分を責めるようななんでできないんだっていうのをその体験するのは当たり前です。それがないクリスチャンはクリスチャンじゃないと私は思います。だって新しく生まれてなかったら自分を責めることしないですよ。新しく生まれたらはっきりと自分の心がわかるから、そして自分の罪深さがわかるから自分を責めるんですよ。でもそれをキリストに持っていくわけでしょ。クリスチャンというのは。そして愛されていることにもう一回その戻って許しを受け取って、そして神の前によかったって言っていられるのがクリスチャンライフなんですよ。もう一回言いますよ。もし皆さんの生活の中でキリストに従えてないなって、なんかまあ全然できないなって、そういうそのなんか悶々とする思いを抱えてるんだったら、おめでとう。あなたは新しく生まれてます。だからその悶々とするんですよ。解決はまた別にありますけど。でも今はその入学式だけの話をします。できてないからといって自分を責めちゃダメですよ。責めるっていうのは自分なんか救われてないとか、自分なんか全然分かってないとか、神に愛されてないとか、そうなってそういう責め方をしちゃダメですよ。できない自分に気がついてて、できない自分をに悶々としてるのであれ、それだからこ救われてるからこそなんですよ。だからパウロはローマの7章で、ああ私はなんて愚かな、その私は惨めな人間だって、誰が私をこの死の体から救い出してくれるだろうかっていうふうに言ってるんですよ。だけどイエス・キリストになって感謝するっていうわけですよ。そのうーっていうのがないんであれば、それはおかしいです。イエス・キリストを信じてこの方は私はもう全てがハッピーで、毎日がエブリデイで、そしてもういつもルンルンで幸せいっぱいですみたいな、そんなのないですよ。イエス・キリストを信じたその時からその自分のくだらなさとか自分の罪深さとかが分かるから。 だからうーって言いながら、それでもその恵みをいただいて、その愛をいただいて、そして立ち上がってありがとうございますって言っていられるんですよ。そうやって変わっていくんですよ、聖霊によって。7節と8節、あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。御霊に生まれるっていうことは、それを不思議に思ってはならない。つまり道理っていうのはどのようにして生まれるんだっていう、そのどのようにっていう、どのような変化が起こるとか、化学変化とか、なんか前頭葉とか、そんなの別に知らなくてもいいって、いいって、知らなくてもいいから、道理が分からなくてもいいから信じるんだって。風っていうのは思いのまま吹くよねって。風っていうのはヘブライ語では霊を表します。ウワッ、ギリシャ語ではプヌーマ、これも霊を表します。霊も風も同じ言葉が使われます。だから霊の働きとか風の働きと同じように、霊の働きっていうのは流れを読むことなんかできないんですよ。風が吹いてるのは分かるけど、感じるから、見て分かるけど、でもどっからどこに吹くかなんて、この見てて分からないんですよ。もちろん天気図見たり、いろんなその気圧を測ってみたり、そうしたら見れるけど、それ見える化しないと見えないんですよ。自分の肉眼では見えないんですよ。だからその風が吹いてるんだったら、木が揺れてて、あ、今風が吹いてるな、これ北風かな、これ南風かな、そういうその現象を見て、風が吹いてること、風があることを理解して信じるんですよ、見えないけど。新しく生まれるってことも同じなんですよ。原理はわからないんですよ。いつ何時どのように私が変わっていくのか、どのように新しくされるのかわかんないんですよ。でも信じるんですよ。確かに変えられるということを信じるんですよ。私たちがその見本ですよ。イエス・キリストを信じる前は、全くイエス・キリストのことなんて、神のことなんか気にもしなかったって。だけど新しく生まれたら今の私になりました。それを証しするんですよ。それが証しなんですよ。聖書のここに何が書いてありますとか、そんなことを知らなくてもいいんですよ。イエス・キリストを信じたら、聖霊が与えられて、私は新しく変えられて、このようにその生きるようになったんだって。私のその希望はこの天に帰ることなんだ。で、そういったことを証しするんですよ。理性で理解できすることも、方程式に組み込むことも、御霊によって生まれるということはできないです。5月10日教会に行って、この丘の上に登ってきて、そしてイエス・キリストの皆で求めて、30分続けて祈れたら、方程式なんかないんですよ。神の恵みなんですよ。良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださる。これが恵みの定義ですよ。恵みなんですよ。だからもう分かんないですよ。だから求めたらいいじゃないですか。私にその聖霊を与えてくださいって求め続けたらいいですよ。後でちょっとまた開きますけど、求めたら与えられるわけですよ。9節から12節。ニコデマは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。もうニコデモは全く理解できないんですよ。どうやったらそれが起こるんですかって、理解できないって言ってるやんってで、私たちってイエス・キリストは言ってますけど、当然イエス・キリストが入ります。聖霊も入ります。バプテスマのヨハネも入ります。預言者たちも入ります。旧約の中で出てきた父祖たちとか、リーダーたち、王様たち、でみんな入ります。そういう人たちが、神から言葉を預かった人たちが、その語ってきたんですよ。だけど理解できなかったって、あなた方は理解しませんねってユダヤ人たちは。地上のこと、今ここで話しているのは、聖霊によって新しく生まれるんだって、そしたらその神との永遠の命、神との関係が与えられるんだって、その永遠の命が始まるんだということを、この地上のことを話しても理解できないんだったら、天上のこと、聖霊によって本当に新しくどのようにその生まれるかということを話したところで理解できないでしょうっていうことですよ。理解できないんだって。神の技を理解しようとしたらダメです。できないから。神と等しくならないと、その神を全て理解するには。 でも神を本当にその信じる、神に信頼できるだけに必要な理解というのを神は与えてくださるんですよ。その神を信じるのに値するというか、その十分な理解が与えられて、そこから先は信仰ですよ。何も知らないけど、とにかく信じなさいっていうのは盲信的でカルトですよ。だから私たち礼拝の中で時間をとって御言葉をコツコツコツコツ学んで教えるんです。教えて学ぶんですよ。そうじゃないと、理解しないと、聞いたことのない人をどうやって呼び求めることができましょうかって。そうじゃないと信じることできないですよ。その辺に歩いてる人が、すいませんって30万貸してください、貸します、皆さんいいよっつって、この人何するか分かんないじゃないですか。信じられないですよ。知らないと、理解しないと、この人が本当に返してくれるのか分かんないから。理解しないと信用できないですもん。イエス・キリストのことも神のこともそうですよ。理解しないと信じられないですよ。だから学ぶ、御言葉を学ぶ必要があるんですよ。だから聖書を読むんですよ。じゃないと私たち祈るっていうその祈りも、その弱くなりますよ。だって信じられないんだもん。信じられない人に形だけ祈っても、その祈りというのは何の力もないですよ。どうかこれこれをしてください、お願いします、あなたがあなたの助けを求めます、主お願いします、キリストの御名によって祈ります、アーメン。ああどうしよう、ネットでちょっと調べてみようか、 Google 先生に聞いてみて、ああじゃあこっちはチャッピーに聞いてみて、 AI だったらなんて答えるのかなって、ああ自分の先輩に聞いてみよう、何やってんですかって話じゃないですか。神のことを知らないと信用できないし、信頼できないし、祈ることも薄くなっちゃいますよ。だから学ぶ必要があるんですよ。だけど全部は分かりません。だからそこから先はもう分からないっていうところまで来たら、あとは信じるしかないです。信じるまでまだ行ってないんだったら、もっと御言葉を学んで理解する必要があります。13節。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。わからないから、永遠の命を与える方法、得る方法を教えるよってイエス・キリストが。天のことを教えられるのは天にいた者ですよ。天のことを知ってる者ですよ。そうじゃないと無理ですよ。だけど誰も天に昇った者はいないって。だから人間には無理なんですよ。でも天から下った者、人の子、キリスト、神の御子、イエス・キリストだったら教えられるんですよ。で、その方が何と言ったのか、永遠の命を得るにはどうしたらいいのか。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。これ、民数記の21章です。前には長いから出ませんけど、言っても呼びます。民数記の21章の4節から9節、もしよかったら後でぜひ読んでください。民数記の21章の4節から9節。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して、アシの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民はモーセと神とに逆らっていた。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。これがモーセが荒野で蛇をあげたという話です。蛇というのは、エデンの園でサタンが蛇の姿をして、アダムとエヴァを騙しました。だから蛇というのはサタンであり、また罪の象徴です。サタンの象徴、そして罪の象徴です。で、青銅というのは青銅の蛇を作ってるんですけど、その青銅というのは旧約聖書の中では裁きを意味します。裁かれるところに、義がもたらされる、正しさをもたらされるところっていうのは、悪いものをその神が罰して、そしてそこに正しさをもたらすときには、その必ず聖堂が使われます。幕屋の、もしくはその神殿の祭壇は聖堂で作られています。聖堂の 聖堂で、幕屋の外とか神殿の外にあるものっていうのは全部聖堂で作られてて、中っていうのは神を表すので金で作られてます。その違うんですよ、金属がね。だから聖堂というのは裁きです。だからこの聖堂の蛇が旗竿の上につけられて挙げられたってことは何かっていうと、その罪が裁かれたって、罪に正しさを神はもたらしてくださった、罪はもう裁かれたんだっていうその象徴を挙げたんですよ。そしたらそれを見たら、仰ぎ見たら蛇に噛まれてもその毒が回って死ぬことがなかったんですよ。面白いですよね。他のところではその香を焚いたり、他のところでは祈ったりするとその神罰は止むんですよ。だけどここだけですよ。ここだけこのアクションをこの起こしてるんですよ。人のリアクションが必要なんですよ。この人たちが聞いて、聖堂の蛇がをモーセが上げるぞって、それをその見て仰ぎ見たら救われるぞっていうことを聞くんですよ。それを聞いて、そうなのか、分かった、それで聖堂の蛇を仰ぎ見たらその人は生きるんですよ。だけどそんな痛いんだよって、ここはもう俺は死にそうなんだって、そしてもうこんなん聖堂の蛇見たところで俺はもうダメだって、わー怖いよとかって言って聖堂の蛇を見上げなかったらそのまま死ぬんですよ。信仰ですよ。そのように人の子もあげられなければならないって。イエス・キリストは罪が裁かれたことの象徴ではなくて、それを実現したんですよ。イエス・キリストは十字架の上で私たちの罪を負ってくださったんですよ。これはこれか、第二コリントか。第二コリントの5章の21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされたって。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス・キリストの十字架は、私たちすべての罪を負って、イエス・キリストが罪そのものとなって神に裁かれたということを私たちが見上げることができるためのものです。イエス・キリストは、私たちのすべての罪を負ってくださって、その罪の罰を身代わりとなって受けてくださったんですよ。そのイエス・キリストの十字架を私たちが聞いて、信じて、仰ぎ見たら、私たちは救われる。つまり、永遠、新しく生まれる。聖霊が与えられる。永遠の命が与えられる。というふうにつながってくるわけですよ。人の子にあって永遠の命を持つためだ。イエス・キリストを私たちが見上げるとき、私たちは新しく生まれるんですよ。聖霊が与えられて。そしてこの聖霊はアバ父よというふうに、その私たちに呼ばせてくださるって、ローマの8章の15節、ガラテヤの4章の6節、聖霊によってアバ父よと私たちは呼ぶんだって。だから神のことをお父さんと呼ばせていただける、この関係が与えられるんですよ。だから私たちの教会では天のお父さんと呼ぶわけですよ。お父さんとして、その子供としてお父さんにお願いするんですよ。キリストの御名によって。この素晴らしい親しい関係が与えられるんですよ。このリアリティが与えられるんですよ。聖霊によって。神の御子イエスが世に使わされた理由と目的、16節と17節。神は実に、もうこれはもうめちゃめちゃ有名な箇所ですけど、その一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。イエス・キリストが世に使わされた理由は、神が世を愛されたからです。イエス・キリストの十字架というのは、神の愛を示したものです。第一ヨハネの4章、9節から10節。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。この永遠の命、神との関係です。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を世に使わされました。ここに愛があるのです。神の愛というのは、ここにイエス・キリストの十字架に示されているんですよ。私がお願いして祈ったら神が聞いてくださった。そこに愛があるじゃないです。私が祈って求めたものを神が与えてくださらない。私が願ったようにならない。神に愛されてないんだ。そんな勘違いしないでください。神の愛は、私たちに対する愛はどこに、どのように示されたかというと、イエス・キリストの十字架に示されているんですよ。 ご自分の御子をさえ惜しむことなく私たちを愛してくださったんですよ。私たちが滅ぶことを望んでないんですよ。私たちを救いたいんですよ。自分に悪いことをする者の罪が許され、その罰が帳消しにされるためにあなたの子供を与えますか？私は絶対にしません。私の一人娘を。自分に対して、私に対して罪を犯して私をボロクソに言ってくるような、私に悪い態度を取る者が許されて、その罰が免れるために、私の愛する娘をその人のために身代わりとなって十字架にかけて死ぬことを良しとするようなことは私にはできません。神はあなたのことを愛してるんですよ。イエス・キリストを知る前、神に対してどれだけ罪人だったか、どのような生活をしてたか、神は全部知ってるんですよ。私は知りませんけど、私のことを皆さんが知らないように全部言えないですよ。恥ずかしくて、私の心の動き、私がしてきたこと、私が傷つけた人たちの話できないですよ。あまりにもひどくて、全部許されて受け取ってはいるけど、みんなの前で話せることっていうのは少ないです。全部は話せないです。そんなこと話しても何の益にもならないから。でもそんな私を神は許すために、私が罰を受けないようにするために、ご自分の愛するイエス・キリストを十字架にかけるようなことをしたんですよ。なぜですか？私のことを、あなたのことを愛してるからですよ。それほどあなたは、私たちは神に愛されてるんですよ。神に対して応答することができない、やりますと言ったこともやらなかった、未だに何も理解できない、あの人と比べてどうだ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ私たちします。でも聖霊が言うんですよ。聖霊が皆さんの心に語りかけてるはずですよ。だからなんだって、イエス・キリストの十字架、この歴史的な事実は変わらないんですよ。神の愛というのはもう2000年前にイエス・キリストの十字架によって示されてるんですよ。私が神に応答できない、だからなんだですよ。神の愛は変わらないんですよ。私が神に対して十分にこれをすることができなかった、あれをすることができなかった、私を責め、自分を責めますよ。だからなんだですよ。神の愛は変わらないんですよ。1ミリも変わらないんですよ。私たちの罪によって神の愛を1ミリでも後ろに後退させるようなことはできないんですよ。それだけ神の愛はでっかいからですよ。神が私たちに対する愛をキャンセルすることは絶対にないですよ。絶対にです。絶対にということはなかなか言えないですけど、これは絶対にです。聖書にはっきりと書いてあるから。神は私たちに対する愛を絶対に変えません。私たちの罪や私たちの悪や不完全さや不甲斐なさによって神の愛を1ミリでも後ろに後退させるようなことができるなんて思ってたら相当な高慢ですよ。キリストの愛、キリストの命を何だと思ってるんですかってことですよ。神はそれほどの愛で私を、皆さんを愛しておられるんですよ。それを忘れちゃダメですよ。聖霊が必ず思い起こさせて心の中にこの神の愛を注いでくださってるから、静まって神の愛を思い巡らすんですよ。どんなにへこんでてもそこで立ち上がれるはずです。そしてその目的は私たちに永遠の命を与えるためだって。永遠の命というのは神との関係、そして新しく生まれることですよ。それがないとなると滅びなんですよ。滅びることなく永遠の命を与えるためだから、だから神との関係、新しく生まれるっていうことが、この永遠の命っていうのが大切なんですよ。神の御心は、ヨハネの6章の39節と40節ですけど、私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。40節。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が、見上げて、こう見て信じる者が、皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス・キリストは世を救うために来たんですよ。世を裁くためじゃないですよ。あなたを裁くために来てるんじゃないですよ。あなたを救いに来てるんですよ。ダメだって思ったら救われたらいいんですよ。救いを受け取ればいいんですよ。ダメだって思ったら、 ああもう私はダメだ、裁かれる、そんなイエス・キリストが使わされた理由は裁くためじゃなくて救いに来たんですよ。18節から最後21節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。永遠の命を持つ者と持たない者、永遠の命を持たない者というのは御子を信じない者です。それはもうすでに裁かれてるって、キリストを信じないんだったら、世というのはすでにもう裁きの対象なんですよ。だから裁かれなくてももう裁きに、その裁きの対象なんですよ。そしてキリストを信じない者、永遠の命を受けていない者というのは光を憎むんだって、良い行いをする者を迫害するんですよ。自分の闇が照らされるから、その人の存在が、その正しさがうざいんですよ。真面目かとか言うんですよ別に芸人さんを卑下してるわけじゃないんですけど、でも私の心で、なんでそんな真面目にやるんだよって、いちいちよみたいな、そんな正しいことしてんじゃないよって、自分のその正しくないことがバレるじゃないかっていうことですよ。そこは言わないけど、カッコにして真面目かっていう言葉で終わらすんですよ。真面目にか、何が悪いんだって思うけど、正しさが何が悪いんだって思うけど、でもみんな嫌うんですよ、正しさを。自分の正しくなさが明らかになるからです。だから光の方に行かないんですよ、光を憎むんですよ。光よりも闇を愛するんですよ、その行いが悪いからですよ。光に行くとバレちゃうから、だから闇に隠れたいんですよ。キリストを信じないってことはそういうことなんですよ。そしてなぜ光よりも闇を愛するかというと、許されるっていう情報がないからですよ。これは本当にかわいそうですよ、本当にかわいそう。許されるっていう情報があると光の方に出ていけるんですよ。私を許してくださいって。そしたら許されたら自分が悪いってことがないわけだから、どんどん光に出ていけますよ。でも許されないから、許されるってことがわからないから、だから隠れるしかないんですよ、隠すしかないんですよ。こんなこと言えない、あんなこと言えない、こんな私がずっとその闇に自分の心のを置くんですよ。そうじゃないと生きていけないんですよ。だけど御子を信じる者は新しく生まれたものだって、そして聖霊がうちに住んでくださって永遠の命を持ってるんですよ。神に愛されてるというこの喜びが、この平安が、その人の内側で新しい命を生むんですよ。そして真理を行うんですよ。神に良くしてくださったから、そして神にその正しいことをしたいというその思いで、許されるっていうイエス・キリストの十字架の情報を聞き、そして信じているから、どんどん出ていけるんですよ。そして神に栄光が返るんですよ。こんな私が、あんな千尋が、よくもまあって、私の過去を知る人たちが、皆さんの過去を知る人たちが驚くんですよ。こんなにも変わるかって。イエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力によって、私たちは変えられるんですよ。あなたは、私は、御子イエスが与える永遠の命を持ってますか？持っていませんか？新しく生まれたのか？聖霊がうちに住んでおられるのか？イエス・キリストを信じたと言っても、私の毎日の生活の中に、神に対する応答とか、神に何か従いたいとか、そういう思いが一切ないのであれば、ちょっと立ち止まって考える必要がありますよ。でも自分の中にできるできないは置いといて、できないにしてもその神に対して応答したいという思いがあるんだったら、おめでとうですよ。神の恵みを受け取って、その新しく生まれて、そして聖霊が与えられてるんですよ。ギリギリのラインを攻めないでください。いいですか？どこまでだったら許されるんですかって、このキワキワを歩みたいですっていう、そうじゃなくても、どこまで下がって、ここまでだったらギリ大丈夫みたいな、そのセーフティーが欲しいです、安全が欲しいです、やめてください。私には分かりません。裁くのは神だから。ど真ん中行けばいいじゃないですか。ど真ん中行ってたら堂々としてられるわけですよ。私は救われてる丸ですよ ああ私は救われてるかどうか分かんないけど、このキワキワ一応教会に行ってるし、一応自分の中になんか悶々する思いもあるし、なんか罪悪感とかもある、そして許されてるってことも一応あるし、多分キワキワ言ってるかもしれないって、そんなキワキワ人生きついっすよ。もうど真ん中王道を歩けばいいですよ。私は許されてる、私は愛された、私にその私は新しく生まれてこんな私だけど、私の国籍は天にあるんだって、そうやって確信を持って歩んだ方が絶対にいいっすよ。キワキワを危うくあるものは私はどうやってやるか分かりません。教えることできません。進めもしません。ど真ん中の歩き方は分かります、聖書にあるから。だからど真ん中歩こうじゃないですか。それでいいですよ。もう一つ、私たちのその日常生活に神を思い出したり神に従いたいという思いがないのは、信じていないからではなく、実は信じていたとしても聖霊で満たされてないからっていう可能性もあります。聖霊で満たされる、エペソの5章の18節には、酒に酔ってはいけないって、そこには放蕩があるんだって、むしろ御霊で満たされ続けなさいってあります。酒で酔うといろいろな判断が狂います。そして何が正しいのか、もしくは神の目に何が正しいのか、神が何を願っておられるのか、そんなのぶっ飛んでしまいます。だからそこには放蕩があるんだって、だから酒で酔うって、酒で満たされているのは そんなことをやめなさいって、酒じゃなくてその精霊で満たされ続けなさいって。精霊で満たされるとどうなるかというと、その神のことを考えられるようになるんですよ。だからいろんな日常生活、お酒じゃなかったとしても自分の仕事とか自分の趣味とか、いろんなそのやってることが私のその心の中にいっぱいになって、でそのイエス・キリストのことを押し出すんですよ。だから覚えてられないんですよ。確かに仕事をしないといけません。確かに家庭のこともあります。自分の趣味もやりましょう。だけどどっかで自分の日常生活の中で5分神に時間を使えないなんていう言い訳は言わさんぞ。自分にも言ってるんですけど、5分ですよ、5分でいいじゃないですか。5分座って寝ないところでね、座ったら 寝るんだったら立って脳と思って祈るんですよ。これを祈ろうって、今日あなたのことを思い出させてくださいって祈ろうって、一言でも二言でも書いておくんですよ。そして天のお父さんって、どうぞあなたのことを今日覚えていることができますようにって、私が精霊の力、精霊に満たされてあなたのことを意識することができますように、どうぞ一日助けてください、イエス・キリストの御名によって祈ります、アーメン。30秒は生きるでしょ。それぐらいは言ってほしいな。だってさ、神がどれだけ愛してるかですよ。この愛を前に、このイエス・キリストの恵みを前に、いや、キワキワでいいですなんて言えないですよ。本当に今日寝る前でもいいので、明日の朝起きたらこのことを祈ろうっていうことを、本当に1行でいいんですよ。そんな1時間2時間祈れって言ってないですよ。5分も祈れって言わないですよ。本当に30秒でいいから、このことを祈ろうって、今日一日覚えていられるように私を助けてくださいって、ぜひ書いてくださいよ。そして明日の朝起きたら、何が何でも朝ごはん抜いても死にませんから。でも祈らなかったら明日の1日の霊的なその生活は死にますよ、多分思い出さないと。だから朝ごはん食べながらでもいいですよ。そしたらチャックさんのそのデボーションの本読みながらでもいいですよ。お願いなので神に向かって、ちょっと今日も一日私を保ってください、助けてください、祈ったらいいんですよ。そしたらその聖霊が満たされて、そしてイエス・キリストのことを、神のことを覚えていられる一日を過ごせるはずです。やってみてください。騙されたと思って、騙してないけど。やってみてください。本当に心から願うんだったら、それが5秒であったとしても、10秒であったとしても、30秒であったとしても、30分だったとしても、一日が変わるはずですもん。求めなさいって、そしたら与えられます。最後にそこを開けて終わります。ルカの11章の13節、ごめんなさい前には出ないんですけど、開けれる方はどうぞ開けてください。ルカの11章の13節、ルカの11章の13節、ルカの福音書11章の13節。してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちに、どうして聖霊を下さらないことがありましょう。 祈ります。天のお父さん、私たち一人一人に対する愛を、あなたの一人子であるあなたの愛するイエス・キリストを私たちに与えてくださるほどの愛を心から感謝します。それは私が滅びることなく聖霊によって新しく生まれて、そして永遠の命、あなたとの父と子としての親しい関係に永遠にわたって生きるために、イエス・キリストを世に使わせてくださって、イエス・キリストを十字架にかけてくださって、死ぬことを許可されて、そしてあなたが3日の後にイエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださったことを心から感謝します。お父さん、そのあなたの大きな愛を今日も覚えていられますように、今週1週間も覚えていられますように、どうぞ私たちを助けてください。どうかあなたの前に正直でいられますように。できてるできてない、人の前だとちょっとプライドが働きますけど、あなたの前に正直でいられますように。実はあなたのことを信じてないんですって、でも教会に来てますって、私もその時期がありました、救いを受け取れますように。実は1週間のうち全然教会に行ってる時ぐらいしか思い出せないんですって、あなたのことを信じてるはずなのにって、どうぞあなたの前に私たちが正直になって、与えてくださると、聖霊を必ず与えてくださるというあなたに、どうか聖霊を与えてくださいと、聖霊で満たしてくださいと、毎日毎日一言でも祈り続けていられますように、どうぞ私たちを助けてください。そして本当に内側から私たちが変えられるということを一人一人が体験できますように、今週1週間も私たちの歩みをあなたが導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。